こんにちは、のりぴです。いつも配信を聞いてくださって、そして LINE 公式アカウントやスタンド FM からご感想メッセージをくださいまして、どうもありがとうございます。大変嬉しく読ませていただいています。今日はライバル心が強い私、本当の友達いないかもというテーマでお話をしていきたいと思います。私は40代目前女性の恋愛や結婚など心のご相談を個別にお受けして、心と人生の軌道修正をお手伝いしているセラピストです。はい。職場でも友達関係でも、もしかすると心から分かり合える人っていないかもしれないと思った瞬間、とてつもなく寂しい気持ちになるんです。はい。どうしても勝ち負けにこだわってしまうあなたへのメッセージでもあります。職場ではね、自分と同期の友達が、上司に褒められていた、自分の指導している、後輩が成果を出して社内で表彰されていた、自分より仕事ができない人間がある試験に合格したみたいなこと、それから友達関係では友達に彼氏ができた、友達が結婚した、友達が婚活で交際に進んだみたいな、はい、その度にちょっとこう湧き起こる感情があってね、それは悔しいだったりムカつくだったり、日頃仲良くしている同僚や後輩なのに、日頃優しくしてくれて大好きなはずの友達なのに、どうしてこんな気持ちになっちゃうんだろうかということで、今日も3つに分けてお話をしていきたいと思います。1つ目が競争心と敵対心、そしてライバル心に燃えるけど、そして最後に3つ目として悔しみと苛立ちの根源、はい、こんな感じで進めていきたいと思います。そして今日の内容は私の公式サイトのコラムでも綴っていますので、読んでみたいなというあなたはこのスタンド FM 配信の概要欄のリンクから読んでみてください。ということで、まずは最初に1つ目の競争心と敵対心ということについてお話入っていきたいと思います。まあ、このね、競争心とか敵対心、こういう感情を抱いてしまう時っていうのは、人への敵対心やね、誰かとつい勝負してしまうような競争心が生まれているっていうことだとは思うんだけど、そもそもこれなんでそんな気持ちになってしまうんでしょうということなんですよね。単にこう負けず嫌い、勝ち負けにこだわるとか、優位に立ちたい、自分が一番でいたいなど、いろんな思いがあるとは思うんですけれど、実はね、こういう感覚感情を持っていると自分自身が大変辛くて苦しくて悲しくて、そういう気持ちになってしまうことがほとんどなんですよ。なんでかっていうとね、この成果の部分で の比較対象が自分以外だからなんですよね。自分以外の人が得た成果っていう、成果というか結果っていうのは、その人がそれを成し遂げるためにしてきたことがあるからなんですよね、やっぱりね。で、それを知らずに、その中身の全てを知らずにいて、自分がしていることと見比べて判断しているところに、これ大きな間違いがあるんですよね。悔しい気持ちっていうのは明日への活力になるし、自分がジャンプアップするためにも起爆剤にもなったりするしね、必ずしも悪いことではないんだけれど、でもやっぱりこの判断材料を間違ってしまうと、活力になるどころか自分の威力を削いでしまうことにもなるし、ジャンプアップにならなくて、ただこうへこんで立ち直れないっていう状況に陥ってしまうこともあると思うんです。はい。で、2つ目のライバル心に燃えるけどということについてさらにお話を進めていきますけれど、冒頭でお伝えした職場での出来事を3つ挙げましたね。私、自分と同期の友達が上司に褒められていた、自分の指導している後輩が成果を出して社内で表彰されていた、自分より仕事ができない人間がある試験に合格した、ね、これらは全てその同期ですとか後輩があなたの知らないところで頑張っていたからですね。あなたの見えていないところで努力してたっていうことなんです。ここでその同期や後輩をすごいな、すごいね、よかったねって感じることができず、ただただ悔しさが生まれてね、私の方が頑張ってたとか、大して努力もしてなかったくせにみたいな気持ちが浮かぶとしたらですね、それは全て自分の見えている部分だけで判断している可能性大です。 はい、友達関係も同じです。友達に彼氏ができた、友達が結婚した、友達が婚活で交際に進んだみたいなもの、はい、これらは全てその友達があなたの知らないところで試行錯誤して努力していたからです。あなたの見えていないところで傷ついたりすってんころりんしながら自分が幸せになることに貪欲になっていた結果ということになります。で、最後に3つ目の悔しみと苛立ちの根源ということについてお話をして今日の配信を締めくくっていこうと思うんですけど、私のところにいらっしゃるご相談者様の中にもこのようにライバル心が強くてと自分の心の狭さをどうにかしたいとおっしゃる方はいらっしゃるんですよ、うん、で、そういう方たちになんとなくこう共通しているのはですね、兄弟姉妹の妹にあたる方が多いように感じるんですね、うん、でもしくは妹じゃなくて姉の立場だったとしてもですね、親がよその子と自分を比較ばかりしていたっていうようなケースってよくあるんです、はい、で妹にあたる方に関してはですね、まあ妹じゃなくてお姉さんだった場合もなんですけど、小さい子からねいつも自分が誰かと比較されているような気がして、はい、お姉ちゃんやお兄ちゃんもしくは親が言うよその子を超えたいと思ってる、うん、だけどいつまでたっても、まあ、お兄ちゃんお姉ちゃんだとするとですね、その年齢差っていうのは縮まるはずもなく能力も縮まらないと思っているということですね。でそうするとね惨めな気持ちになるんです、うん、惨めな気持ちになって私なんかダメだって思っちゃうんですね、うん、お母さんはお姉ちゃんをすごいねって言うんだけれど 私にはすごいねとは言ってもらえない、うん、で実際自分でもお姉ちゃんはすごいって思うけどやっぱり悔しい、うん、でお母さんはよその子をあの子は素晴らしいって言うけれど私にはあなたはダメだねとしか言わないとかね、で実際その子はすごいんだけどそんなに私はダメなのかって、まあ、そんなような気持ちをね抱えていた幼少期があって、こうその時に無意識に負けたくないという気持ちがライバル心となって気持ちを煽っているのかもしれないということですね。でまあ、ところがこう兄弟姉妹の姉にあたる人ってねあんまりライバル心が強くないように思うんですよ、まあ、よその子とね比較されているような場合そういう環境だと先ほどお話ししたような、でそうするとやっぱりライバル心は強めになってしまうこともあるんですけれど、はい、話をお姉さんに戻しますけど、こう姉とか兄の立場の人って親からねあれこれ言われることは多くてもお手本となる人間が自分より上にいないんですよ、うん、だから良くも悪くもですね与えられた課題を自分で切り開いていくしかないんです、うん、だけど妹や弟の立場にいる人たちってちょっと違うんですよ。姉または兄がどういうことで怒られたか、姉または兄がどういうことで褒められたか、姉または兄ができることとか姉または兄が上手なこととか実によく見てるんですね。そして姉または兄ができることなら自分もできると思うからこそ実際は姉または兄のようにできずにイライラしちゃうんです。ちょっと例を挙げてみたいんですけど、3歳の妹が5歳の姉のようにうまくできなかったとしても、その3歳の妹が5歳になった時にできれば問題ないってことに気づいてないんですね、うん、比較対象が自分自身ならイライラもモヤモヤもそんなに生まれないはずなのに、常に先行く人とできている、ね、先行くできている人と比べればそれはへこみますよね。でそしてできている人はあなたの知らないところであなたの思っている以上のことをしているかもしれないっていう可能性がこれ無限大にあるっていうことなんです。だからライバル心っていうのは他人との比較をしやすい人に生まれます。ライバルは過去の自分、ね、これに置き換えてみてはいかがでしょうか。10年前の自分、5年前の自分、半年前の自分、昨日の自分、きっとその頃の自分よりできていることってたくさんあると思うんです、はい、今日はライバル心が強い私、本当の友達いないかもというテーマでお話をしてきました。 そういえば私も人と比べて落ち込みやすいというあなたは一度お話を聞かせください。ご相談はこのスタンド FM 配信の概要欄のリンクから受付をしています。そして毎週金曜日にはメルマガを発行しています。悩みで心がよどんでしまったラフォー女性のハートが透明度アップして悩みを突破していく秘密をお届けしています。バックナンバーが読めないメルマガですので、こちらも気になったらこの配信概要欄のリンクから登録してみてください。ということで今日も最後までお聞きくださいましてどうもありがとうございました。それではまた、さようなら。